ハリア、素晴らしい賛美を心から感謝します。今日はパワーフォーリビングのこの第3章を共に分かち合っていきたいと思います。今日本当に主の素晴らしい恵みと主の油注ぎと主の御言葉が私たちに語られますように、主を語ってください。聖霊様望んでください。みんなで祈って始めていきましょう。主よ、ハレルヤ、主を感謝します。私たちが本当に主の御言葉を今日主体求めてやってきました。聖霊様が望んでくださり、聖霊十万聖霊の火で私たちを燃やしてくださり、御言葉が私たちの内で燃えて、私たちを導き、私たちを強め、私たちを主の栄光の中へと導いてくださることを心から感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日37ページを見てみると、なぜならもし自分の口と告白し、自分の心で神様はイエス・キリストを死に復活させてください、あなたは救われるからです。人は心で信じたことによって神様から正しいとされ、その信仰を自分の口で告白することによって救いを確実なものとするからです。アメン。今日は神様との関係を正すっていう題目で、この第3章は語られている。この2章でですね、この神様にとって私たちが特別な存在であるということを受け取りました。本当にあまりにも特別な存在ですから、私たちのために御子イエス様を私たちに送ってくださり、その十字架で本当にご自身を、命を私たちのために捨ててくださいました。イエス様が私たちのために死んでくださり、死からよみがえってくださったことによって、私たちの罪は許され、私たちに永遠の命が与えられたことを信じ感謝します。そしてそのこの私たち、そのイエス・キリストのその力、パワー for living を受け取ることによって、私たちは本当にこの圧倒的な勝利者として生きることができるということを明かしました。そしてそのためにはですね、私たちが神様との関係を、そしてこの44ページとか見てみますと、本当にこの恐怖感、不安、このいろいろな心配、いろいろなこの否定的な考え、これに苦しんでいた私たちですけれども、このイエス様が私たちの主となってくださったことによって、私たちは神様の子供となることができるようになりました。そして私たちに、イエス様が私たちに、もうこの14章27節に書いてあるように、この平安、私のこの世の中が与えるものではなく、私の平安を与えましょう。だからどんな時もというふうにイエス様が語ってくださったんですけれども、私たちがイエス様に人生を捧げる、イエス様、神様との関係を正す、そしてイエス様に人生を捧げると、どういうふうにすることができるんでしょうか。自然界にもこの法則があって、その例えば物を落としたら、この重力の法則によって物が落ちるように、この何ですかね、霊の世界にも霊的な法則があると聖書は教えてくださっております。そして私たちがこの法則を知り、そしてその法則に従うことによって、イエス・キリストを私たちの主とし、救い主とすることができます。だからイエス様があなたの人生の主になると、あなたのこの力、私たちの持っているこの力、それにも勝る超自然の力を主は与えてくださいます。それが Powerful Living なんですけれども、この第一の法則というか、この真実です。御言葉が語ってくださるこのが私たちをおられます。そして あなたの人生に対する素晴らしい計画を用意して、ナンバーワン、本当に第一の法則、もしくは真理です。 真理であって、ヨハネ3章16節でとても神は実にその一人子をお与えになったほどに私たちを愛してくださっておられます。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命、そして本当に永遠の力、本当にその希望を受け取るためである。なぜならイエス様が来たのは羊、私の羊が命を得、またあふれるほど豊かに命を得るために私は来ました。そして十字架にかかってに書いてある御言葉です。だけれども私たちこの神様に愛されていて、神様が人生に対する素晴らしい計画を持っているというふうに知るだけでは十分ではありません。神様のこの愛をですね、私たち遠ざけてしまったり、神様から離れたり、そういう私たち神様から引き離すそのものがこの世には存在するというふうに教えてくださっておられます。だから法則の第2の真理というのは、聖書が教えてくださる第2の大きな真理というのは、人間は罪深く神から離れてしまっている。この罪のせいで人は神様の愛と自分の人生に対する神のご計画を知ることも体験もできないということが真理であり、そのこの例の実イザヤも語りました、その罪が神様との壁になって神様の御顔を私たちから遠ざけている、それが見えなく照らされなくしている。ローマ3章にも語っています、全ての人は罪を犯しました、その神様の輝かしい標準、その栄光にもう遠い存在となってしまった、その栄光にふさわしくないものとなってしまったというふうに書いてあります。人はですね、もともと神様との交わりを持つように作られました。本当にこの私たちが神様と個人的な関係を持ち、本当にこの罪が世界に入る前にはエデンの園でですね、アダムとエヴァがいて、そして神様がいて、アダムとかですね呼んでくれます、エヴァとか言って呼んでくれます。そしてアダムも、ああ主よ、本当に主の御声を聞くのが楽しかった、主の御顔を見上げるのがとても嬉しかった、だけれどもこの父親と会話するように、母親と会話するように、創造主との会話をこう楽しんでですね、それが心を満たし、本当に全て何か幸せを感じていたわけです。だけれどもこの罪が神様から引き離してしまいました。善悪の知識の木の実を取って食べてはいけないと。だけれども善悪の知識の木の実を取って食べるとき、目が開かれて本当に善と悪が分かるような気持ちになってですね、そして自分がもう本当に正しいと思う道、間違っているその道を自分が決めてですね生きるようになってしまいました。それを罪とハマルティア、離れてしまった。それを罪の払う報酬は死だとローマ6章23節には書いてあります。この私たちが罪を犯し、本当にその時にいきなり死んだのではなく、それによって神様から離れるようになってしまいました。私たちが神様の計画の中に生きるのではなく、自分が正しいと思う道へとどんどんどんどん進んでしまいました。それで私たちはもう神様ともう到底私たちがつながることのできない、そのようなもう何ですかね、ものすごくこのグランドキャニオンに行ったらですね、ものすごいその溝がですね深いです。向こうに行くためにはもうヘリコプターを使わないと行くことができません。だけれども本当にそのグランドキャニオン、今なんかいきなり思い出したんですけれども、本当にその溝というのは私たちがどんだけ頑張っても自分の力では渡ることのできない、そのような淵です、崖です。だけれどもイエス、父なる神様はその神様と私たち人間、この離れ去ってしまったこの人間をつなげるためにイエス・キリストを送ってくださいました。真理ナンバー3、この法則のナンバー3、人間の罪に対する神様の解決策です。イエス様を通して私たちは神様の愛と私たち神様の計画を受け取ることができます。 私たちイエス様が私たちの代わりに死んでくださったからです。しかし私たちがまだ罪人であった時に神様はイエス様を使わせてくださり、そのイエス様のこの十字架のその贖いによって私たちにその大きな愛を示してくださいました。私たちがまだ罪人であった時、私たちがまだ足りないものであった時、私たちがまだ神様のそのまあ、ある人はそこを何か下山してですね、それをどうにか、まあ、死ぬまでにはたりします。修行を通してだったり、まあ、いろいろを通してですね、その神様に到達することができる。だけれどもイエス様はおっしゃいました。私が道です、真理です、命です。私を通らなければ誰一人父のもとに来ることはできません。これがヨハネ14章6節の御言葉です。なぜならこの計画しておられました。もうこのアダムとエバが罪を犯し、本当にエデンの園から追い出されなければならなかった時に、その羊の皮の衣を裂いて、それによって服を着せてあげました。そして旧約聖書のずっとその何千年間もその神様は人々に羊の血を通して私に近づくことができるんだよと教えてくださいました。それは何を表しているのか。イエス・キリストによってその贖いが完成される。だから私たちはイエス・キリストの十字架の恵みによって、その新しい生ける命の道を大胆に近づくことができることを感謝します。私たちがもうその昔の道の方法は幕屋でも見ることができます。1年に1回入れるか入れないか、その際どいそのようなところから私たちみんな罪あがなわれ、神の子供とされ、本当に私たちは聖なる清い花嫁と作り変えられました。私たちが何かしたからではありません。これはただ一方的な主の恵み、主の計画によるものです。だから私たちがそれをアーメンというふうに受け入れるなら、イエス・キリストが神様への道となってくださる。そしてもうなってくださいました。だから図はですね、神様がご自分と私たちの間の溝にこうイエス・キリスト、皆さんも4つの法則とか見たことあると思いますけれども、イエス・キリストを通して人間が神様の方向に行くことが、まず神様が私たちの方に来てくださり、そしてイエス様が十字架をこうかけてくださった。そうすることによって私たちはイエス・キリストを通して神様に近づくことができるようになりました。そしてこの3つの法則を知った上で、私たちはこの法則4、この真理ナンバー4を知ることができます。これは私たちがイエス・キリストを通してこのイエス・キリストを救い主とし、そして人生の主として受け入れることによって、神様の愛と自分の人生に対する神様の計画を知り、その中を生きることができるということです。私たちこのイエス様を受け入れた人々は、この神様の子供となる特権をいただくことができます。それはこの方が私たちの救い主だからです。そしてこの黙示録3章20節にはこういうふうに書いてあります。私は戸の外に立って叩く、その誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と交わり、彼も私と交わります。このイエス様が救い主として私たちの中に入ってきてくださる、これが神様と交わりを持つ新しい生ける道である。もちろんこれが聖霊様なんですけれども、聖霊様はイエス様がその代価を支払ってくださいました。私たちが聖霊様を受け取ることの代価をイエス様が支払ってくださった。それが今年してくださる御子の霊を私たちはいただいています。恐怖に陥れる奴隷の霊や臆病の霊や、そういったものではありません。 私たちはイエス様のを通して今年してくださる礼を受け取ることができることを感謝します。どうやってわかりますか？アバダディ、本当に私たちは父なる神様と親密に交わることができる、あの大いなる、もう本当に恐ろしいほど聖なるかな聖なるかな聖なるかなというふうに天軍天使たちが昼も夜も本当に叫びつつ、私たちはアバ、天に増します私たちのお父さん、そのように言うことができる、これはイエス・キリストを受け入れた証拠です。もう本当に私たちが臆病におののいて、もうモーセもそうでした、もう私は恐ろしくて震えて、もうこれ以上神様の声を聞きたくない、もうこれ以上は聞くことができない、すごい雷とその黒い雲とともに神様がもう私の他に神々があってはならない、もう雷のようにドドーン、もう本当にその恐ろしい光景にモーセも震えたとヘブル書には書いてあります。だけれども今はイエス様が新しい生ける命の道を備えてくださり、私たちがもうパーティー、もうその新しい山に私たちは向かっています。それはシオンの山であり、それは本当に賛美と踊りがあって、本当に私たちのような放蕩息子が帰ってきた時にパーティーを開いてくださる、もう本当に主は喜びを持って、もう本当に私たちをギュッと抱きしめてくださり、口づけしてくださり、服を着せてくださり、一番良い着物を持ってこい、指輪をつけさせてくださり、そして焼肉パーティーを開いてくださいます。本当にそのように主は良いお方です。そのように素晴らしい新しい道を与えてくださいました。まあ何かイエス様を信じなきゃ、イエス様を信じると恵みの上に恵みを受け取ることができる、これは新しい生ける道である。私たちが臆病に奴隷のように本当に主に仕え、ああもう恐ろしい罰を受けるかもしれない、そのような奴隷の生活から、今はあなたは私の愛する子、私はあなたを喜んでいるよ、そのような声がもう無償で聞こえてくる。なぜならイエス様にかけてくださるその声が私たちにも聞こえることができるから、これが救いなんです、恵みなんです、これが新しい命なんです。もうイエス様信じなきゃ地獄に行く、とんでもないです。イエス様を信じることはものすごい最高の祝福、もうイエス様を信じることは私たちにとって一番の宝、これをイエス様が十字架で犠牲を払って成し遂げてくださったことを感謝します。今私たちは鈴をつけて至聖所に入ることをする必要がない、それも大祭司が1年に1回入れるかどうか、そのような際どい、私たちは走る、もう父なる神様は私たちの向かって走ってくれる、ぎゅっと抱きしめてくださる、そのような新しい関係性を主は作ってくださったんです。これがサウジアラビアでも欲しいと思う喜びがあふれる、本当に主の希望の福音です。もう恐ろしい、ああ罰を受ける、ああそのような中からもう自由と賛美が本当にあふれ流れる、もう本当に人々はそれを見て、うわなんでイエシュはどういうお方なんだ、イエシュは私も知りたい、イエス様はどういうお方なんだ、なぜこう自由と解放と喜びとそのようにもう与えてくださるんだ、それはイエス様が十字架でテテレスタイ、すべて私が支払った、そのように私たちのために本当にその代価を払ってくださったんです。私たちはもう、私たちがもう本当にもう心からこのような素晴らしいお方にこの王となってほしい、このようにイエス様は私の人生の王となってください、このような素晴らしい主を私たちは、素晴らしい主が本当に私たちのために成してくださった御 私たちはこの自分がですね王座に座ってこのように自分が決めたことをこうやって生きる、そのような人生を生きていました。だけれども今はイエス様が私たちの王座に座ってくださっておられます。そしてイエス様の計画、私たちに主は私たちを愛し、私たちのために計画を持っておられます。これが真理ナンバーワンです。その人生を生きることができる。昔は自分の力や自分の知恵や自分の計画によってどうにか生きようとしていました。だけれども今はイエス様が王として、イエス様が私たちの人生を導いてくださる、この素晴らしい主、この素晴らしい主を私たちも知りたい。イエス様、あなたはどういうお方なんでしょう。本当にイエス様をこの主とするためにはどのようにすればいいんでしょうか。私たち、この神様が私たちを創造してくださったこの目的というものは、神様と私たちが交わりを持ち、本当に創造されたことを悟れば、私たちはこのイエス様が主とする、それがどういう意味なのか、それがどういう人生なのかを知ることができます。まず第一の真理が私たちのうちにしっかりと入ってこなければいけません。このイエス様、主は私たちを本当に愛しておられ、計画を持っておられます。それを信じなければいけない。なぜならそれが聖書に書いてある御言葉だからです。そしてこのパワーフォーリビングが、この4つの法則、今までで一番宣教に用いられたこの4つの法則、この一番分かりやすい福音を分かりやすくですね書いてある、これを第一に受け取ってください。そのように私たちもそれをアーメンというふうにしてまず受け入れるんです。それを本当にその中で主に立ち返り、主と交わる、そのステップがあるんですけれども、まあ、ある人はですねこういうふうに言うかもしれません。私は悪い生活習慣などがありますけれども、神様は私を受け入れてくださるんですか。ある人はですね、私がこのどうにか何か神様は私を受け入れてくれますかとかですね、いろいろ聞いたりするかもしれません。だけれども私たちの神様との関係は私たちの良い行いに対する報酬では絶対にありません。この私たちの神様との関係は神様からの一方的な恵み、これはプレゼントなんです。そしてこのプレゼントを私たちが受け取るとき、これをプレゼントとしてありがとうございますというふうに受け取るとき、私たちはそれに値するとかしないとかではなく、私たちは一方的な主の恵みによって自分の行い、良い行いや努力によるのではなく、自分を救ってくださるイエス・キリストを信じ、その贖いを受け取ることによって、私たちは無償で完全に恵みによって主の子供となることができます。だから私たちが本当に自分がもう足りないとか、そんなみんな一緒です。私たちみんな主の恵みが必要です。今日も私たち主の恵みが必要です。だからこの私たちが何か完璧になったり、私たちが神様に受け入れられるのにふさわしい、教会に来るのにふさわしい人間になるまで、ちょっと自分でちょっと頑張ってみますって、とんでもないです。これは聖霊様の一方的な成し遂げてくださった、そして成し遂げてくださる主の御業です。だから私たちがそのようにですね、たくさんの人々が勘違いされるんですけれども、主は私たちをありのままで愛しておられます。私たちの人生計画は、私たちが生まれる前から主は私たちの人生に計画を持っておられます。そしてこの何ですかね、この何ですか、この 55ページを見てみると、この祈りをですね、ぜひ一緒に祈ってくださいというふうにここで紹介しています。ぜひ私たちもこの祈りをですね祈りたいんですけれども、神様、私は今まで自分自身のやり方で人生を生きてきました。 したいです。私にはあなたが必要です。今私の人生の支配権を喜んで明け渡します。あなたの御子であるイエス・キリスト、私の救い主として、私の主として受け入れます。私はイエス様が私の罪のために死んでくださり、死からよみがえられたことを信じます。私はあなたが望まれる人間にしてください。イエス様の御名によってします。アーメンみたいな感じでですね、まあ、これをまあ自分のこと、このようにですね、イエス様を受け入れ、そして受け入れるなら、主は私たちに素晴らしいプレゼントを与えてくださいます。ここから永遠の命が始まるんです。本当に命を得、豊かに得るためにイエス様は来てくださいました。だけれども、私たちがこれを信じて受け入れて、イエス様が主となってくれ、まあ、このアダムとエヴァのこの事件を思い描きながら、ああそういうふうに善悪の知識の木の実を取って食べて自分勝手に生きた結果がこれなんだ、人類の結果、歴史を見れば人類が自分勝手に生きたこの結果というものが見られます。だけれども、イエス様を主として受け入れるということは、今度はイエス様が私たちにこの人生の計画を持っておられる、私たちをさると約束しておられます。それを受け入れてですね、イエス様、あなたに私の人生を委ねます。主が私の人生を用いてください。そうするとですね、ある人はサッカー選手になったりして、本当にゴールを決めてですね、このゴールを決めた後、こう服を脱いで I belong to Jesus、 イエス様感謝します、このようにですね、もう10億人以上の人々にイエス様が私の主です、このように明かしすることによって用いられます。ある人はケーキ屋さんになりたいとかですね、そこで御言葉を書いて、イエス様があなたを愛しておられますよ、その一言を入れてケーキ屋さんになりたいとかですね、幼稚園の子どもたちがそのように言っていることを聞いたんですけれども、私たちがこのイエス様を私たちの主として受け入れるなら、私たち本当にこの主も私たちにこの力、本当にパワフルリビング、この力と権威を私たちにプレゼントをしてくださいます。この素晴らしい、私たちがただ主はあなたに全てを捧げます、全てをこのするだけではなく、主が私たちの王となってくださり、主が私たちを治めてくださいます。この私たちがこの何ですかね、私たちが信仰によってキリストを受け入れた瞬間、私たちに本当に大きな、霊の世界では大きな変化が現れます。イエス様して受け入れます。これをぜひですね、このやってみてください。そうするとイエス様が私たちのうちで生きるようになってございます。今度はイエス様の知恵が働くようになっています。私たちの力では本当にもうどうすることもできない病、どうすることもできない問題、どうすることもできない、そのような全てを主は私たちに知恵と力を与えてくださり、主の栄光を必ず表してくださいます。これはもう私たちが信じる、本当に受け取る、本当に主よ、あなたが私の王となってください、そのようにするときに私たちの心、主が導いてくださいます。だから本当にこれはですね、やってみるしかないんですね。それをやってみるというかですね、これを立って食べる、命の木の実をなんですね、もう本当にこれが本当なら、私たちイエス様が私たちの責任を取ってくださいます。もう私もイエス様と出会ってあまりにも素晴らしい主を他の人にも述べ伝えたい。これをあなたもぜひ信じてみてください。これをあなたもぜひ食べてみてください。主は豊かな恵みを注いでくださいます。そのように今紹介したいというふうに思ったわけです。初めは私も、もう本当に牧師の子供としてですね、成長そこまで信仰の強いものではありませんでした。だけれども本当にその上渇きと本当に主を知りたいと、そういうふうに 私のうちにそのような心を与えてくださり、本当に主よ、あなたが生きておられるならあなたを知りたいです。本当に良きイエス様が私の主となってくださいました。昔は本当に奴隷の、本当にこれは恐ろしい、このもう恐怖に陥れる奴隷の霊ですよね。もう髪の毛を引っ張っても引きずり回してきます。だけれどもイエス様は紳士です。イエス様は愛なるお方、イエス様は良き羊飼いです。あんまりにも紳士なのでもうちょっと試合してほしいんですけれどでも本当にあまりにも私たちの意思を尊重するがために、本当に私たちにその選択権を与えられます。だけれども私たちが主よ、あなたの計画を成し遂げてください、あなたの御国が私を通して表されますように、主がそのように私たちを用いたいと願っておられます。そのように私たちがイエス様を主として受け入れ、本当にイエス様と私たちが交わりを始めるなら、イエス様が私たちを導いてくださいます。これはもう体験するしかないです。自分の力で、自分の意志で、意志の力とかですね、それで生きてこようとした、本当にこのイエス様、私も今日ですね、今日草刈りをしながらですね、ちょっと腰を痛めてしまいました。もう本当にそのですね、この腰を痛めるとですね、もう本当に恐ろしいですよね。ああもう終わったと思ったんですけれども、手を置いて、主よ、主の癒しを感謝します。主よ、あなたの癒しを受け取ります。もう本当に主は私を憐れんでくださいました。もちろんですね、私の人間的な知恵もある程度必要です。ストレッチをしてですね、そういうふうにこう、もう私あんまり運動しないからですね、いきなり今日40分ぐらいずっと草刈りでですねやった後、腰が痛くてやばと思って、もう本当にリアルに痛いんですね。だけれども、もう何ですかね、もう本当に主が完全に癒してくださいました。なぜかというと、主は癒し主だからです。本当に私たちは癒し主なる主を信じ期待します。でも本当に癒してくださらなくても私は感謝です。だけれども、主よ、私は本当にこの座ってやるより、主よ、証し人としてください。イエス様が主であるということを証しさせてください。そのようにすると、主がもう本当にちょっとある意味では怖いですよね。本当に腰が痛かったのか、もう今ではよくわからないました。もちろんだからといって全部のところが、いや、まだいません。だけれども、それでも心から感謝します。この主が、私がこう痛みをあることによって、痛みがある人の心が分かる。本当にそれは憐れみ深く、もう本当に絶望の淵に陥った、ああもう人生終わった、もうその絶望感が分かる。だけれども、主には希望があります。イエス様は癒し主です。イエス様は私たちを癒すことができる方です。本当に主は私たち、本当に主が私たちの主となってくださることはしなくちゃいけないんじゃない、それは主が私たち生きて、共に生きて働いてくださいます。だから本当にこの素晴らしい主をぜひ共に交わる、そのような神様の家族となりましょう。それが私の今日のメッセージが、パワーフルリビングを受け取る。本当に主よ、私がパワーフルリビングを受け取ることができるように、主よ、助けてください。みんなで祈っていきましょう。 私たちが本当にイエス様は私たちに愛しておられる、そして私たちの人生に計画を持っておる、私たち特別な主との交わり、本当にその関係性に入ることを主は願っておられます。それは私たち本当にこの主の御言葉を信じ受け取らなければいけません。主は私たち御子イエス様をお与えになるほど私たちを愛しておられます。これは私の環境がどうのこうのとか、私の感情がどうのこうのとかではありません。主ください、私を憐れ、主を体験することができるように聖霊様助けてください。主は私たち命を得、豊かに得るために来てくださるお方、それはもう本当に私たちがもうそんな良き神様がおられる、もう到底信じられない。だけれどもイエス様はそのような素晴らしいお方です。もう本当に主はそのように私たち罪深く主から離れてしまっておられたのですけれども、私たちにその関係性の回復を私たちに与えてくださいました。まだ罪人であったときに、私たちが弱かったときに、主は私たちのために十字架にかかってくださり、私たち本当に主を受け入れたもの、主を本当に王として受け入れる、私たちの主として私たちの心に座ってください。もうこれがどれほど幸せなのか、もう自分の力で自分のこのもう霊の世界が開かれて、もう自分の力でもう戦ってみた、もう上からの助けがあることはどれ世界で一番幸せな、自分の力では絶対勝つことができない。イエス様助けてください、聖霊様助けてください。みんなで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、主が私たち本当に私たちを愛してくださり、私たちに計画を持っておられる素晴らしい主であるということを今日語ってくださっていることを感謝します。命を得、また豊かに得るため主よ、あなたが来てくださり、私たち本当に罪を許し贖い、本当に私たち主を王として生きることのできるこの素晴らしい新しい人生を私たちに紹介してくださっていることを感謝します。主よ、あなたが私の主となってくださり、私の人生、私の心、主が責任を取ってください、主が私を導いてください、主の証人となることができる、聖霊様助けてください。主よ、私たちこの無償で受けたこの恵みを本当に無償で与えることができるように、主よ、溢れ流れる命の泉が私たち行くところ、すべてのものが生きる、すべてが主を知りたいと願うように、主よ、私たちから溢れる命、溢れる喜び、溢れる平安、溢れる癒し、溢れ流れよ、主の栄光が現れよ、本当に主の特権、主の子供として素晴らしい祝福を今与えてくださっていることを感謝します。聖霊様が私たち一人一人に今日望んでくださり、私たちの王として、主が私たちの王として入ってきてくださり、私たちの心を収め、沈まれ、ピース、シャロー ム、本当に私たちが新しい人生、新しいパワー、本当に私たちが力を得、本当にそれが私たちエルサレム、ユダ、主の果てにまで主の証人として、主の証人となることができるように、聖霊様来てください。主が生きておられ、主が働いてくださるということを聖霊様望んでください。聖霊様が来てくださり、私たちの人生本当に収めてください、導いてください。主が素晴らしいお方であるということ、聖霊様来てください。感謝します、感謝します、感謝します。主あらば、私たちは主が私たちを責任取ってくださいます。私たちは私たちの体を主に捧げました。主が私たちを治めてください。そして私たちは主の証人となります。主の素晴らしさを述べ伝えるものとなります。主の栄光を私たちを通して表してください。素晴らしいことが今から起こります。主が働いてくださる。 本当に主の栄光を表してくださることを期待します。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。全ての栄光を主にお返しします。